広報いまり第718号2013年12月号です。師走、何かと気ぜわしくなり、寒さも一段と厳しくなりました。美しい秋色に染まっていたもみじやカエデの葉がいつの間にか落ち葉の絨毯に様変わりしています。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は小学生10人が真剣な表情で高く飛び上がっている写真です。11月9日、国見台体育館で小学生スポーツチャレンジゲームがありました。みんなで飛んだ回数を競う長縄跳び。息を合わせ励まし合い、工夫を凝らし、一つの目標に向かって挑戦し、児童たちは貴重な体験をしました。今月の主な内容、特集、年末年始は犯罪が増加します。インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭りとなっています。
特集、年末年始は犯罪が増加します。地域ぐるみで防犯活動を。これから年末の慌ただしい時期から年始にかけては人の動きが多くなり、全国的に犯罪が増加する傾向にあります。どうしたら犯罪をなくし、安心して暮らせる社会を作ることができるのでしょうか。今回は市における犯罪の発生状況と特徴を把握し、さらに地域や事業所などの取り組みを紹介しながら、一人一人がどのように防犯対策に取り組んでいけばよいのか考えます。市内ではどのような犯罪が発生しているのでしょうか。まずは現状や特徴を知ることが犯罪から身を守る第一歩です。比較的年末に増加傾向にある犯罪のうち、主なものについてその発生状況などまずは知ることから始めましょう。強盗、金融機関や店舗などを狙った強盗は頻繁に発生する犯罪ではありませんが、市内では23年10月にコンビニエンスストアを狙った強盗が発生しました。未だに犯人は検挙されていません。対策としてカラーボールや防犯カメラを設置し、常に作動状況の点検を行う。深夜営業する店舗は複数の従業員が勤務するなど、日頃からの対策が必要です。盗難、空き巣、鍵をかける、このごく普通のことをしなかったことによる盗難被害が多発しています。無施錠率の全国平均が約 40% であるのに対し、伊万里警察署管内の無施錠率は約 70% と非常に高くなっています。対策、自転車は二重に鍵をかける、車は窓を確実に閉めてから鍵をかけ、車内に貴重品を置かない、外出の際は少しの時間でも確実に鍵をかける。万引き、万引きの認知件数は刑法犯認知件数のうち最も高い割合を占め、高い水準で推移しています。さらに万引き被疑者に占める少年・高齢者の割合は全国平均を上回っていて、近年万引き被疑者のうち高齢者の数が少年の数を上回るという現象が生じています。対策、積極的な声かけを行うなど、地域が一丸となって万引きをしない、させない、許さない雰囲気づくりをする。振り込め、特殊詐欺、近年は振り込め詐欺なども手口が巧妙になり、冷静な判断ができないように仕向けます。特殊詐欺は電話をかけるなどして対面することなく欺き、指定口座への振り込みなどにより現金などを騙し取る犯罪です。新たな手口は金融商品などの取引名目やギャンブル必勝法などの振り込み詐欺などがあります。 1月から10月17日までの県内の発生件数、振込詐欺は21件で被害総額約6000万円。対策として、ATM へ行ってくださいなどという電話を受けたら、一人で判断せず、振り込む前に必ず家族や警察に相談する。気をつけよう。身近なところでこんな被害があっています。事例1、朝急いでいたので鍵をかけずに自転車を駅に置いて出かけ、昼過ぎに駅へ戻ったら自転車が盗まれていた。事例2、イベントに行って財布が入っていないから大丈夫だと思い、バッグを車の助手席に置いたままにしていたら、戻ると窓ガラスが割られバッグが盗まれていた。事例3、ほんの少しの時間だったので玄関の鍵をかけず、家の裏の畑に野菜を取りに行って戻ったら、玄関に置いていた財布衣類の手提げ袋が盗まれていた。これらの被害は私たちの日常生活の中で起きています。しかしどれもが少し気をつけていれば防げたのではないでしょうか。あなたは大丈夫？防犯チェック、常に次のことを心がけて行動しましょう。自転車泥棒、鍵は2つ以上かける、防犯登録をしている、見えるところに名前を書いている、自転車から離れるときは短時間でも鍵をかける、自宅の敷地内でも鍵をかける、短時間でも路上ではなく駐輪場に止める、車上狙い、自動車泥棒、バッグや貴重品を車内に置いたままにしない、車から離れるときは短時間でも鍵をかける、盗難防止装置をつけている、空き巣、玄関には2つ以上の鍵がついている、家を開けるときは短時間でも鍵をかける、家の周りに合鍵は隠さない、防犯ライトや防犯用のガラスを取り付けている、留守にするときは近所に声をかける、振り込め詐欺などの詐欺、お金を要求する電話があったら警察などに相談する、家族とは普段から頻繁に連絡を取り合っている、合言葉として家族にしかわからないこと、好きな食べ物などを決めていて不審な電話には合言葉を確認している、公的機関を名乗る還付金の電話は番号を調べてかけ直す、身に覚えのない請求は支払わない、儲かる話は詐欺だと思う。あなたは何個チェックできますか？地域や学校、事業所、店舗、警察、市は防犯に関して具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。また私たちにできることは何でしょうか。日頃から防犯に取り組んでいる人たちにその思いを聞いてみました。まず1番、地域。地域においては13各町の防犯協会を中心に PTA や学校、子ども会、老人会などからなる子ども見守り隊を結成し、子どもたちの見守りが行われていて、地域住民の防犯意識の高揚にも一役買っています。また挨拶運動や美化活動、110番の家の設置や防犯マップの作成、防犯パトロールの実施など地域ぐるみでの活動も行われ、小学校新1年生への防犯ブザーの贈呈や防犯に関するキャンペーン、防犯カメラの設置費用の補助などが行われています。市の防犯協会副会長の石堂正治さんにインタビュー。私の住む大川町では各種団体との連携のもと、子どもたちの登下校時に合わせて防犯パトロールを行っています。また日頃から警察などと情報交換を行い、特に老人会には振り込め詐欺などに注意するよう呼びかけるなど、高齢者の防犯意識の高揚にも努めています。その甲斐もあってか怪しい電話が数件あったようですが、いずれも未然に防ぐことができ、被害に遭わずに済んでいます。 2. 事業所。事業所や店舗などで防犯を意識した様々な活動が行われています。建物周辺の美化活動もその一つで、街を美しくすることで犯罪が起こりにくくなると言われています。また年末に発生しやすい強盗や盗難などへの対策として、防犯訓練や店舗内外への防犯カメラの設置を行うとともに、来客者への積極的な声かけを行うなど、日頃から防犯を意識した活動が行われています。瀬戸町にあるコンビニエンスストア店長、瀬戸口淳さんにインタビュー。私の店舗では開店と同時に防犯協会の補助を受けて防犯カメラを設置しました。万引きなどのトラブルは自分の店舗だけの問題ではなく、地域全体の問題だと考えています。幸い私の店舗ではこれまで大きな事件は発生していませんが、他の店で事件を起こした犯罪者が逃走してくることも考えられます。防犯カメラの映像提供など、警察への協力や情報交換をしながら連携して防犯活動に取り組んでいます。3. 警察。年末年始の期間中は金融機関やコンビニエンスストアなどを対象とした強盗事件の発生や空き巣、忍び込みなどの侵入犯罪、自転車泥棒などの街頭犯罪の増加が懸念されます。そこで警察では年末年始特別警戒隊を編成して犯罪抑止活動を強化しています。金融機関はもちろん、駅駐輪場やコンビニエンスストア、大型量販店などを重点的に警戒して、不審者に対する職務質問を徹底し、自転車など乗り物の紹介を強力に推進しています。 4. 市。防犯に関する各種団体との連携による啓発活動を実施推進するとともに、市独自では夜間の事故や犯罪の未然防止を図り、安全を確保するため各行政区における防犯灯の設置について、その費用の一部を補助しています。皆さんの周りに気になる暗がりがあり、防犯灯を設置した方がいいと思われる場合は区長さんへ相談してください。行政区への防犯灯設置費補助金制度があり、事業費の2分の1上限1万円を24年度の実績では84件ありました。地域や学校、事業所、店舗、警察、市における取り組みなどを紹介しましたが、さらに犯罪を減らしていくため、また犯罪被害に遭わないために、私たちはどのようなことを考えて行動すればよいのでしょうか。警察、市でそれぞれ防犯に携わっている2人に聞いてみました。伊万里警察署生活安全課課長、主導孝則さんは、防犯のためには玄関の鍵かけなど基本的なことの徹底はもちろんですが、特に重要なのは家族で話す場を設け、家族の絆を大切にすることだと思います。これは振り込め詐欺などを防ぐことにもつながります。また地域との絆も大切で、地域みんなで犯罪の芽を摘み取る、一人一人が主役なのだという意識を持つことが重要です。犯罪者は人の目を嫌いますので、散歩やゴミ出しの時もできるだけ外出して声かけをお願いします。皆さんの周りで何か不審な情報やおかしいと思うことがあったら、迷わず110番してください。事件事故素早く慌てず110番、局番なしで110をプッシュしてください。県内どこからでも警察本部につながります。110番通報、何を言えばいいの、何があった、いつどこで、場所や目標など係官が順番に聞きますので、質問に答えれば大丈夫です。問い合わせ先、伊万里警察署、電話 23-3144。次に 総務課行政係係長岩崎勝信さん。年末は何かと慌ただしく犯罪が起きやすい時期です。自分は大丈夫だろうと油断せず、施錠を徹底するなど常に防犯意識を持ち、犯罪被害に遭わないように注意しましょう。また最近では高齢者が孤独感から万引きをしてしまい、加害者となってしまうケースが市内においても増加しています。地域において孤立する人がないように、近所での声かけなどに努めてください。これから年末年始は警察により犯罪の取り締まりが強化される時期ですが、犯罪を防ぐには何といっても地域で暮らす皆さんが日頃から周囲に目配りなどをし、地域総ぐるみでさらなる防犯活動に努め、明るい年末年始を迎えましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。
インフォメーション伊万里、秋の叙勲受章おめでとうございます。受章、旭日総工賞は伊万里町の元伊万里有田地区歯科医師会会長の福田光三さんに、瑞宝炭鉱賞は山城町の元市消防団分団長の山浦義雄さんに贈られました。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞は黒川町の元市消防司令長古武亀雄さんと、二里町の元市消防司令長山口幸人さんに贈られました。25年度統計功績者、厚生労働大臣表彰は佐賀県伊万里土木事務所に、経済産業大臣表彰は大川町の梅村千鶴子さんに、都市緑化功労者、国土交通大臣表彰は二里町の浦川文夫さんに贈られました。文化の日にちなんで11月12日、教育、学術、文化、体育の向上に貢献した人に伊万里市教育委員会表彰が市役所でありました。学校教育では新店長の満田紀美子さんに、社会教育では立花町の前田美佐子さんと森秀子さん、キス町の中村正俊さんに、文革振興では大坪町の前田信義さん、社会体育では立花町の故口石正弘さんと伊万里高等学校弓道部女子チームにそれぞれ贈られました。透過監視協力者と協力団体に唐津海上保安部長表彰、畑津町の水尾俊夫さん、瀬戸町の古川浩二さん、株式会社名村造船所伊万里事業所へ、皆さんおめでとうございます。10月26日、黒川町のブラックリバー少年野球部が創部30周年を記念して、 OB で元阪神タイガース投手の梶原和隆氏を講師に招き、少年野球教室が国見台野球場で行われました。これは伊万里西松浦地区高校の甲子園出場を後押しする市の目指せ甲子園プロジェクトチームとの共催で開催されたもので、市内10チームの小学校3年生から6年生までの投手ら35人の選手が参加し、教えてもらったことを忘れず、もっと練習して上手くなりたいと目を輝かせ話していました。お知らせします。高額医療、高額介護、合算療養費制度、これは医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給要件、支給額、各医療保険の世帯ごとに24年8月から 25年7月末までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額の基準額を超える場合に、その超えた額を支給します。所得区分は現役並み所得者一般、低所得者2、低所得者1に分かれています。支給対象となる被保険者の皆さんには今月中にお知らせする予定です。お知らせが届いた場合、長寿社会課の窓口に申請してください。なお、お知らせが届いてから2年を過ぎると申請できなくなりますので、早めに手続きを行ってください。納付証明書を郵送します。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書はがきを来年1月下旬に直接納付者宛に郵送します。なお、特別徴収年金天引きがある人は日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載された額と今回市から送付する納付証明書の額を合算して確定申告する必要がありますので注意してください。以上の問い合わせ先、国民健康保険税については税務課収納対策室電話 23-2152、 後期高齢者医療保険料については長寿社会課医療保険係電話 23-2153、 介護保険については長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へそれぞれお尋ねください。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。第5次伊万里市総合計画後期基本計画案の策定について。総合計画は市が目指すまちづくりの目標とその実現に向けた取り組みを明確にするもので、市政運営の基本となるものです。第5次伊万里市総合計画では計画期間を平成21年度から30年度の10年間とし、将来都市像を活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里と定めています。第5次伊万里市総合計画は基本構想、基本計画、実施計画で構成していて、このうち基本計画は前期と後期の各5年を計画期間とし、現在市では後期5年のまちづくりの方向性を示す後期基本計画を策定しています。このパブリックコメントの意見募集期間は9日から1月8日まで。詳しいことは企画制作課企画係電話 23-2124 へお尋ねください。パブリックコメントの結果、第2次伊万里市アウトソーシング指針及び推進計画案に対する意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、企画政策課電話 23-2124。 冬の交通安全県民運動は11日から20日まで。なお、交通事故死ゼロを目指す日は12月20日。運動の重点、1、子どもと高齢者の交通事故防止、2、早めのライト点灯による夜間の交通事故防止、3、横断歩道上における交通事故の根絶、4、飲酒運転の根絶。これから忘年会などで飲酒の機会が多くなります。飲酒運転は取り返しのつかない重大な犯罪です。市民一人一人が強い意志を持って飲酒運転を根絶しましょう。仲間などで呼びかける、ハンドルキーパー運動の推進、飲酒会合の場へ車両を持ち込まない、アルコールに対する知識、一般的にビール 500ml のアルコールが体内で完全に消費されるには約4時間かかると言われています。 浴帳にまだアルコールが残っている可能性がありますので、翌日車を運転する人は飲み過ぎには十分注意しましょう。市内の交通事故発生状況、10月末現在の前年同期と比べて、人身事故369件で9件増えています。死者は1人で1人減っています。怪我をした人は484人で32人増えています。以上、問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 10月22日株式会社九電工伊万里営業所が市民センターで奉仕作業を行いました。社員17人が市民センター内外の電灯器具の清掃と電球の取り替えを行いました。伊万里有田共立病院の職員を二次募集、来年4月に採用します。試験区分は薬剤師が1人、看護師が4人程度、放射線技師が1人。問い合わせ先、伊万里有田地区医療福祉組合事務局、電話 46-2121。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。もったいない、今年の流行語大賞が話題となる12月になりました。東京オリンピック招致に貢献した滝川クリステルさんのおもてなしと人気を博したドラマ半沢直樹の倍返しが有力だとか。ところで、米一粒たりとも残さずに食べなさいと言われて育った南海の次第の私たちは、食べ物を残すことは罪深くもったいないことだと感覚的に染み込んでいます。ましてや戦後の大家族の中で限りある食料を平等に分け与えられ育った人たちも同じ思いでしょう。ところが、皆さんもお気づきでしょうが、最近の宴会や家庭では食べ残しが多く見受けられます。私はこういう状況を見るたびに、地球上の食べるものに困っている子どもたちに食べさせてあげたくなります。食べるものに限らず、電気のつけっぱなしなど、他にももったいないことはたくさんあります。現代の快適で便利な生活は限りある資源に支えられています。石油や石炭、天然ガスなどのエネルギー資源も無限ではありません。そんな中、世界の人口は増え続けていて、今後はさらに食糧難になることが予想されます。限りある資源の中で人間の欲望を満たすことは至難の業です。それゆえに、私たちの心の在り方としてのもったいないを具体的に行動や形として定着させる必要があります。ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんは、来日の際にもったいないという言葉との出会いに感銘を受け、もったいない運動を世界に広めることを提唱しました。もったいないはケチや倹約と思われがちですが、先人たちはもったいないの精神で、そのものの価値を生かして浪費せず、次の世代のために残してきました。この精神をしっかり受け継ぎ、生きている間はみみちいことはしないなどと考えず、日常生活の中で電気やガス、水などを大切に使い、リサイクルしながら活用する努力こそが、私たちにできる小さな心がけの一つです。取るに足らない小さなことでも、コツコツと積み重ねると、少しずつ大きくなり実っていくという、二宮金次郎の石匠以来の法則こそ、もったいないの精神そのものでありましょう。以上、塚部市長でした。
みんなの広場、10月20日、市民との交流を通してボランティア活動を推進するため、 市ボランティア連絡協議会と市社会福祉協議会による第9回ボランティア祭りが市民センターでありました。多数のボランティア団体による多彩な催しやバザー、体験コーナーなどがあり、主催者は多くの来場者と触れ合いながらボランティア活動への理解を求めていました。11月3日、市民の文化の普及と向上を目指し、伊万里市文化祭合同芸能発表会が市民センターでありました。文化ホールでは、市内18団体がダンスなどを熱演。11月10日、県の佐賀食育フェスタ2013の開催に合わせ、伊万里の豊かな食材や食育と健康づくりに対する理解を広め、市民一体となった食を生かした元気な街づくりを推進しようと、伊万里食の街づくり祭典が市民センターなどでありました。続いて教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。私はここ数年、父親の育児に対する関心が大きく変わってきていると実感しています。保育園や学校の行事に積極的に参加する父親たちが増えてきています。両親での参加が多く、微笑ましい光景が見られます。イクメンという言葉が飛び交い、父親の育児参加、参画が当たり前の時代となってきているようです。大阪のある地域では、Gメン、この G はおじいさんの G です。という名前で活動している地域のおじいさんたちがいて、彼らは行政と協力して子育て支援をしています。これこそ性別、世代を超えた社会づくりだと思います。このように一人一人が自分にできることを行っていくことが男女共同参画への第一歩となるのではないでしょうか。今、自分にできる一歩を踏み出してみましょう。第14回市民所蔵品展が11月3日から歴史民俗資料館でありました。今回のテーマは焼き物で、市民17人から42件50点の提供がありました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物その9、色絵金花紋皿。これは1650年から1660年代に作られた色絵の鍋島焼きで、口径 14.7 センチ、底の径 8.2 センチ、高さ 2.3 センチの平皿です。初期鍋島の作品で、皿の表に不規則に配した唐花を白抜きと濃いめの木、緑の塗りで描き、残りの空間は薄塗り釉で満たされています。また、唐花の塗りが描線をはみ出したり、空白が残されていたりと、完成度に対する版の規制が緩かった時期の作品です。鍋島は制作開始年代が明確でないため、こうした初期の作品は歴史的な観点からも重要なものです。
ほがらかページです。10月27日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた南畑町の井出千代さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。これまで入院をしたことがなく、今も身の回りのことは自分で行うなど、お元気そのもの。特技は手先の器用さを生かした和裁や日本刺繍で人に教えるほどの腕前だそうです。女学校時代、一度も欠席せず片道2時間以上かけ歩いて通ったことで体が強くなったといい、長生きの秘訣はよく運動をすること、腹八分目に食べること、贅沢をしないことと はっきりとした口調で答えられました。美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、第47回伊万里市子ども話し方大会が11月3日立花公民館で開かれました。小学生の部最優秀賞、梨作りを思う大川小6年平山康生さん、優秀賞僕と伊万里トンテントン、伊万里小6年古川亮さん、優良賞地域こそ私の宝物立花小6年原田愛香さん。私にとってボランティア委員会とは、黒川小6年山口遥さん。初めて分かった家族の大切さ、牧島小6年山口舞さん。中学生の部最優秀賞ありがとう国見中3年山田桃子さん。優秀賞今を大切に生きる山城中3年小林彩香さん。優良賞未来へつなぐ滝野中3年西田渚さん。いじめによる自殺に思うこと政令中3年市丸里奈さん。ボランティアと私国見中3年真鍋リズムさんの皆さんでした。実りの秋、地元資源を生かした企画が満載。11月3日は市内各地で地域が誇るイベントが行われました。畑津ふれあい広場に恒例のかき焼きがオープン。この日は初日ということで、かき飯の販売やこの城の味噌汁の振る舞い、自然薯など畑津産農産物の販売もありました。なおかき焼きの営業日は毎週土曜と日曜、来年の春ごろまで行われます。東山城町河内野の夢工房滝野では、秋の収穫祭夢の市があり、地元自慢の石窯で焼く人気の親子ピザ作りが行われたほか、特産の黒米を使ったうどんが食べられる食事コーナーなどが設けられました。やってみうだ2013 in 大川町が大川町コミュニティセンターなどで開催。東京眉山会カップジュニア駅伝大会や焼肉会をはじめ、農産物や食品の販売、打ち上げ花火など地域手作りの催しが目白押しで、雨にもかかわらず約1500人の人出でにぎわいました。我が家のアルバム、松浦町金井市原の長峰幸太郎さん、飛鳥さんの長男幸風くん4歳7ヶ月です。僕は弟の改姓とする仮面ライダーガイムごっこが好き。食べ物はやっぱり今はみかんでしょう。天体望遠鏡で月を見るのが僕のとっておきの楽しみ。大きくなったらパパと一緒に船を作るんだ。お母さんから一言、弟思いで食いしん坊の幸風くん、これからもご飯をもりもり食べて兄弟仲良くすくすくと大きくなってね。広い額、目を細くして大きく口を開け、満面の笑顔の幸風くんです。微笑みさん、上古賀の中島智子さん25歳 JA 伊万里に勤務して3年目、すべての業務でさまざまな形で人が関わっていることが分かり、仕事をする上での人とのつながりの大切さを実感しています。大好きな伊万里でこれからも笑顔を忘れず頑張っていきます。好きな食べ物はフルーツ、特に伊万里さん。趣味は音楽鑑賞と書道。休日はリレーマラソン出場に向けてジョギング。特技は留学経験を生かした英語。 今も英会話勉強中です。好きな男性のタイプはおおらかで同性からも好かれる人。前髪を小さく結んで額に垂らし、白い綺麗な歯並びを見せ、明るい笑顔がチャーミングです。四季の歌。里山に声をこぼして鶴渡る。里山に声をこぼして鶴渡る。伊万里ホトトギス会田中南岳さんの句です。冬ざれの庭に人もと老梅の彩りすがし背筋伸ばさん。冬ざれの庭に人もと老梅の彩りすがし背筋伸ばさん。伊万里白露短歌会久保田明子さんの短歌です。
です。11月9日伊万里市教育長杯第4回小学生スポーツチャレンジゲームが国見台体育館であり、市内4つの小学校から123人が参加しました。10月27日伊万里夢岬公園で夢岬クロスカントリー大会がありました。11月1日から4日にかけて第36回市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が国見台野球場で開催され、伊勢地区の高校5校による熱戦の結果、伊万里高校が優勝しました。第66回県民体育大会が10月19日と20日の2日間伊万里市などを主な会場に開催され、19競技の熱戦の結果、伊万里市は昨年に続き総合3位に輝きました。11月3日国見台体育館で第1回ひようの里伊万里ラージボール卓球大会がありました。11月9日国見台球技場で中学校女子ソフトボール秋季大会がありました。10月26日と11月4日国見台野球場で伊万里ケーブルテレビジョン機争奪少年野球大会がありました。11月2日国見台体育館で伊勢地区中学新人卓球大会がありました。11月4日国見台定休場で伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会がありました。11月10日国見台体育館で会長杯争奪バレーボール秋季大会がありました。12月の市民スポーツ。8日日曜桑原杯争奪バドミントン選手権大会と C 混合ダブルスバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、15日日曜高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、21日土曜と22日日曜近県高校生バスケットボール伊万里大会が8時半から国見台体育館ほかで、22日日曜市卓球選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツ。8日日曜波多津町内一周子ども駅伝大会と波多津町親子卓球大会が8時から波多津体育館ほかで、15日日曜 JA 伊万里フルーツの里ロードレース大会が8時半から伊万里ふるさと村周辺で、
二里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、1月1日水曜、東山城町新春走ろう歩こう会が8時からそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには保温チューブや布、縄を巻いてその上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えましょう。水道管が凍って水が出ないとき、タオルか布をかぶせその上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したとき、メーターボックス内の元栓を閉めてそれでも水が止まらない場合は、破裂した箇所に布やテープを巻きつけた後で水道部または近くの指定水道工事店まで連絡してください。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 指定工事店については伊万里市観光寺協同組合、電話 22-5333 までお願いします。指名業者登録を受け付けます。伊万里市が行う入札見積もりに参加を希望する人は登録申請が必要です。受付期間9日から1月10日まで。問い合わせ先、契約管理課、電話 23-2176。 伊万里農林高校では生徒が栽培した生産物などの直売会、旬の駅農林を開催します。日時は10日火曜正午から50分間、売り切れ次第終了します。場所は伊万里農林高校で、いちご、トマト、シクラメン、ケーキ、クッキーなどを販売します。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山まで。電話23-4138。 4日からの人権週間の取り組みの一つとして、市民の人権意識を高めるため小中学生の人権童話教育作品を展示します。展示場所は市民図書館と市役所市民ロビーです。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 古い焼き物のかけらを譲ってください。古い陶片は市内に所在する窯跡の歴史を語る貴重な資料で、陶磁器の歴史解明などに活用します。寄付をしていただける方は連絡をお願いします。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？周園前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行います。今回はクリスマス会を予定しています。18日水曜10時から市民図書館ホールで。また12月生まれの乳幼児とその保護者を対象としたお誕生会を25日水曜11時から子育て支援センターポッポで開きます。いずれも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。申し込み問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 高校や大学などに入学・在学する人の保護者を対象にした国の教育ローンを紹介します。世帯の年間収入について子どもの人数に応じた上限額がありますので、詳しくは問い合わせてください。融資額は学生生徒1人につき 300万円以内。問い合わせ先、教育ローンコールセンター、電話0570-008656、55いまりスポーツ。10月までのニュースポーツ用具の貸し出しランキングです。1位スカットボール23回、2位カローリング16回、3位日レクボール14回。伊万里市では32種目のニュースポーツ用具を無料で貸し出しています。気軽にお問い合わせください。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 婚活クリスマスイベントの紹介です。日時は22日日曜2時から、ハウステンボスのイルミネーションとクリスマスディナーを楽しみます。参加費は3500円、定員は男女各20人。申し込み期限11日水曜。申し込み問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 なお11月19日現在の婚活登録者は男315人、女280人、合わせて595人。結婚した人は46人、154組のカップルが誕生しています。年末年始はお休みします。市役所の一般業務は12月28日から1月5日まで休業します。ただし出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出は休業中でも当直室で受け付けます。主な施設では市民センター、市民会館、国見台公園はいずれも29日から1月3日までお休みです。ゴミの収集は31日から1月3日。この期間中は集積所へゴミを出さないでください。また屎尿の汲み取りは28日から1月3日までお休みします。年末の環境センターへのゴミの持ち込みはお早めに。環境センターは31日まで開けていますが、下旬は混雑が予想されますので早めにお願いします。受付時間は8時半から4時半まで。ただし正午から1時間は受付できません。家庭ごみの手数料は100キログラムまで250円、50キログラムマスごとに125円加算されます。小銭を用意してください。環境センターにごみの持ち込みができない日、8日、15日、22日の日曜、1月1日から3日、5日です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 また犬の捕獲は28日から1月5日、犬猫の引き取りは25日から1月5日までお休みです。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。冬の暖房時の室温は20度を目安に。外の気温が6度の時、暖房温度を21度から20度にして1日9時間使用すると、年間でエアコンの場合電気約53キロワットの省エネ、石油ファンヒーターの場合は灯油約10リットルの削減になります。設定温度は低めにして衣類を工夫するなどして 体感温度を上げましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。司法書士による青年貢献制度入門講座を開催します。日時は21日土曜10時から4時半まで。場所は佐賀駅前のアイスクエアビルです。受講料は無料、定員は74人。講座は福祉の現場から見た青年貢献、青年貢献人としての心構えなどです。申し込み問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 また毎週火曜日の午後6時から7時半まで電話無料相談を行っていますのでご利用ください。電話は0952-29-0635です。カルチャー入門講座男の料理教室の募集です。期間は来年1月21日から3月11日までの計8回、市民センター調理室で行います。定員は30人程度で、受講料5000円、材料費6000円が必要です。申し込みの締め切りは1月10日です。申し込み問い合わせ先、市民センター電話 22-39。 ふれあい障害者文化祭の作品募集、応募の締め切りは1月15日。書・絵画など自作のもので1人3点以内出品できます。展示期間は1月25日から27日まで。展示場所は市民センターです。申し込み問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。電気制御技術科15人、おおむね40歳未満の人、受講料は無料です。申し込み期間は16日から1月30日まで。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 12月の行事です。市民センターでは市民音楽祭が8日日曜お昼の12時50分から、司労連芸能交流会が11日水曜9時半から、ピアノ発表会ウィンターコンサート2013が14日土曜2時から、ドレミのコンサートが23日祝日1時から、伊万里市教育研究大会が25日水曜1時15分からそれぞれ行われる予定です。市民会館では伊万里商業高等学校吹奏楽部定期演奏会が23日祝日1時半から開かれます。市民図書館ではクリスマスお話し会が14日土曜2時半から、お話しキャラバンの皆さんによるエプロンシアターなど楽しいお話があります。15日日曜2時半からアメリカ映画スミス夫妻が上演されます。催し物はすべて無料です。休館日9日、16日、23日、28日から1月3日まで。市民相談です。法律相談第2・第4水曜10時から3時まで。司法書士相談第1木曜 10時から正午まで、交渉人相談第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。開設場所は市民相談コーナー、問い合わせ先情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 人権相談第1第3火曜10時から正午まで、消費生活相談毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談第3金曜9時から正午まで、佐賀県宅地建物取引業協会の不動産相談は第2木曜10時から3時まで、市民相談コーナーで開かれます。問い合わせ先情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、開設場所は税務課です。問い合わせ先電話 23-2152。 予約制の年金相談は毎週金曜9時半から3時まで、場所は面接室です。問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談第4木曜10時から3時まで、場所は面接室です。心の健康相談水曜を除き毎週月曜から金曜まで、9時から3時半。開設場所は福祉課社会福祉係です。問い合わせ先はいずれも福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談は毎週月曜水曜9時から4時まで、面接相談は予約が必要です。電話 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。無料体験会のチラシには要注意、肩こりや腰痛が治るなどというチラシを見て体験だけのつもりで参加したが、高額な治療器を購入してしまったという相談が寄せられています。強引な勧誘や嘘の説明を受けて購入した場合には、クーリングオフ期間を過ぎても解約できることがありますので、相談してください。問い合わせ先伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 以上で暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里秋祭り2013が10月26日と27日に市街地でありました。恒例のわっしょいパレードや市民総踊り、太鼓フェスティバルなど多彩な催しが行われ、また27日には市の新マスコットキャラクター伊万里モーモくんが初お披露目されるなど、多くの人でにぎわいました。一方、伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントン祭りでは27日に8年ぶりとなる川落とし合戦が行われました。10月末現在の人の動き、男 27,435 人、女 29,926 人、合わせて 57,361 人、前月より1人減っています。なお世帯数は 22,574 世帯、前月に比べ20世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。今年1年お付き合いくださいましてありがとうございました。お体にはくれぐれもお気をつけてくださいませ。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。